北区文化の輪。こんにちは。ここからは北区文化の輪をお届けいたします。日本人が古くから大切にし、時代を超えて磨き上げてきた和の心、その思想や精神性は今も私たちの心の奥底に息づき、日本人のアイデンティティとして世界からも注目されています。この番組では国内外に向けて和の心を発信されている能楽師観世流シテ方の川村春久さんをメインパーソナリティにお迎えし、北区ゆかりの伝統文化芸能のスペシャリストに和の心に通じる美意識や価値観を楽しく身近にお話しいただきます。北区文化の輪、この時間は北区役所の協力でお送りします。
さて、今日から始まりました北区文化の輪、能楽師観世流シテ方の川村春久です。
そして今回この番組のアシスタントをさせていただきます、ラジオミックス京都パーソナリティの中村彩です。この番組は能を通じて国内外に向けて和の心を発信されている川村春久さんと一緒に、これから京都のこの北区ゆかりの伝統文化芸能などのスペシャリストの方々をゲストにお迎えしながら、それぞれが考える和の心について伺っていけたらと思います。川村さん、北区文化の輪はこれからスタートしていきますが、お気持ちはいかがですか？
はい、いろんな方にお話を伺えるのでワクワクして楽しんでおります。
この番組をどんな方にお届けしたいと思っていらっしゃいますでしょうか？
はい、まず北区、上京区の方も聞けるということで、あるいはまた全世界の方聞けるんですけれども、まずはこの地元の方々から自分の生活している地域のその文化について触れていただける機会になればなと思っております。
はい、それでは初回となる今回は川村さんの能を通した和の心についてじっくりとお伺いしたいと思います。それでは川村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず川村さんの方から能とはというそもそものところをお伺いしたいと思うんですけれども、
能は700年近く前、室町時代に元絵が築かれて現在までずっと続いてきているんですね。で、もともとは大衆芸能、皆が人々が楽しむものだったんですけれども、その室町時代頃になってくると五穀豊穣を祈る芸能であったり、それともちろん娯楽のものであったりと、盛んにこういうものを行われるんですね。で、奈良で活躍していた神田水闇の親子、とても人気が出て京の都へ進出してくる。ちょうどその頃っていうのは足利義満が治めているんですね。まさに金閣、北区にあります、あの金閣を作った人です。武家の棟梁でありながら貴族の文化が大好きっていうのがこの義満なので、世阿弥は大衆芸能を路線変更しましてね、非常にその貴族趣味、芸術的なものへとこう転換していく。だから古い時代の文化、平安時代の文学やなんか古典をもとにして能を、作品を作っていく。するとこれがどんどんどんどんこうなんていうかな、芸術的なものになっていって、この路線転換があったので今まで続く。すると古い古典の中にある精神性をたやすくって言いますかな、そのメロディーとリズムをつけたら自然に体に染み付いてくるわけですね。そういうのでこう人々が能を楽しむようになる。で、武家も愛好するし、人々に愛好されることによって今まで続いてきたと、こういうものなんです。だからテーマがね、全然古くない。
はい、
平安時代の恋愛物語であっても、まさに今私たちが人好きになるってどういうことだろうなというふうなことがテーマとしてこう描かれている。だから古くならない、今の人たちにこう感動を与える芸能ということですね。
なるほど。その歴史あるものであり、決して古くない新しいものだということなんですね。その能について川村さんが今今の世代の方々に知ってもらうために、どのような活動を されているかというところを教えていただけますでしょうか。
は
い、
能楽師ですから舞台に立って能を舞うということ、これが一番あの仕事になって、何より何よりとにかく舞う機会を作って舞う、見ていただく、お客様たくさん来ていただくと、この仕事が一番大事なんですけれども、
はい、
それとともに若い、特に若い世代の人たちですけれども、この魅力を知っていただけるような教育向けの取り組みっていうものも頑張っているんです。
はい、教育とおっしゃいますと具体的には、
はい、はい、あのそれこそあの昔からの教養として能というものをやられていたのに、明治以降っていうものは、まあ、その外国に目が向いたっていうのはあるんですけれども、日本の伝統的なものっていうのはなおざりになってきたんですよね。
はい、
学校教育の場でこういったものほとんどない。ですからそこのところを振り返ってもらえるようにということは、あの先生方がどうすればこれを教えられるのよという、その先生方のための手立ても作って、はい、教材も作って、どなたでもその学校で親しんでいただけるような環境づくりがしたいと、そういう活動に取り組んでおります。
学校現場の先生方に向けても、教えていらっしゃる、伝えていらっしゃる。
もちろん、はい、あの自分自身で小学校へ行ってやったり、はい、大学の授業をしたり、
はい、
そういうその出かけていく授業もしておりますし、
はい、
あのまさにこの放送局のある指名学区も、はい、指名小学校の方でも授業させていただいたり、そういう機会もいただいてるんですけれどもね、
はい、
まずは仕組み作りと思って、はい、
なるほど、まずは仕組み作りということで、あの反応はいかがですか、聞いてらっしゃる方々の。
はい、あの初めは脳、なんてというふうに難しいと思われるんですけれども、あの若い方々見ていただいたら、触れていただいたら、やっぱりあの心に響くものはあるんですよね。
はい、
あの本物は響いてくるものがあるので、はい、そういう機会を作りたいなと思って頑張っているところです。
なるほど、学校現場にも積極的に行かれているということで、今の時代あの SNS であったりとか、さまざまな発信というのもあると思うんですが、はい、川村さんの方ではそのあたりもあの取り組まれていたりはなさるんでしょうか。
そうなんですね、あの舞台の人間ですのでね、あくまでも本物をその場で見ていただいて、その密度空気感を共有するという、もう一期一会のそどまり来ていた、これ一番大事なことで、
はい、
その機会を作りたいと、これ一番あるんですけれども、
はい、
今の状況、このコロナ禍なんかでそれも叶いませんよね。
難しい
ですよね。ならば使えるものは何でも使おうと思いますのでね、
はい、
SNS、 あのインターネット上のオンラインのもの、
はい、
何でも使おうと、さらに VR、
はい、
あのバーチャルリアリティでありますとか、あるいはあの拡張現実というふうなものも、いろいろあのすごくね、あの機械は進んでるんですよね。
はい、
でもその利用するものがあんまりまだないというか、あのゲームとかね、そういうのは進んでるんですけどね、もっともっとこう日本的なものにも使えるところには使おうと思って、
はい、
そういう工夫もいろいろ研究してやっているところです。
はい、日々そういったところにも取り組まれているということなんですね。はい、ありがとうございます。ではあのいよいよこの番組のタイトルにも和ということが入っておりますけれども、神村さんの方からこの和の心というものについて能楽師の立場からいろいろ伺いたいと思うんですが、
はい、
よろしいでしょうか。
あの和っていうと、まず日本のものが和というふうに言われる、もちろんそうなんですね。
そうです
ね、日本の心、それから、人々のつながりの和、これも大事ですし、
はいはい、
それからみんなが和む平和の和ですよね。だからこの方あのローマ字で書いてあるというのは、いろんな意味にとっていただける、そういう言葉だと思っております。で、まあ、脳に変えると、
はい、
その先ほど祝福と言いました、五穀豊穣願うと言いましたけれども、
はい、
人々が平和になること、そしてまた亡くなった方の魂が現れて、
はい、
弔われて帰っていく鎮魂ですよね。これも心が穏やかになる、心が和むわけですもあるし、かと思えばそう草花の精が現れる、そういったのもあります。自然と人間の和合、
はいは
い、和合するという、はい、でこういうその環境の中で穏やかに暮らせるっていうのが日本人が昔から持ってきた心なんですね。あの北区神社もお寺もあり、神様仏様のことを思いっていう敬虔な気持ちでいたという、
はい、
こういう心をまた思い出すことも大事だなと思うんです。で文明の力で人間楽に暮らせるようになって、そのことは素晴らしいんだけれど、
はい、
自然破壊起こってますよね。そして SDGs っていうふうな持続可能な発展目標なんて挙げるようになったけれども、この和の心っていうのは昔から日本人が親しんできたものって自然と一緒になって暮らそうっていう、これに気がつけばまたいいんじゃないかなっていうふうに思いますんです。
なるほど、ありがとうございます。本日は川村春久さんから能を通した和の心についてお伺いしました。川村さん、本日いかがでしたでしょうか。
はい、初めて放送させていただきまして、ちょっと早口になってしまいましたけれども、いろんなこういうこと、例えば歴史やとかなんとか、それが知識としてのお話でなくって、やっぱりその現場で触れていただいて感じて心に響くような、そういう経験をしていただけたらなと思いますんですよね。で、北区本当にこう鴨川が流れて、お寺があり神社があり、こう道を歩いててもすごくその昔からのものを感じることができるんですよね。で、そして街中いろんなところにすごい方々、あの人間国宝の方のお家がありましたりね、伝統的なものを作ってられるお家があったり、旗の音が聞こえてすごい錦がおられていたり、でそういったものが本当身近にあるところなんですよね。でこういうその身近な環境、四季の移ろいの中でお祭りが通りというふうな、なんとなくその肌身に触れて感じている心っていうのはすごく大事に思うんです。
そうですよね。
でこの本当にいい機会の、この放送の機会いただいてますのでね、これからあのいろんなお客様にご登場いただいて、感覚的に分かるようにと申しましょうか、そういう皮膚感覚で分かるような、自分たちの地元のことがこう親しめるような、そういう放送になっていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。京都に生まれ暮らしていても、伝統文化芸能と聞くと少し敷居が高い、日常とは少し離れているような、身近に感じられない、堅苦しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの時間で私たちと一緒にそこに携わる方々について知っていただくことで、日々の気持ちを豊かに暮らすことにつながるのではないでしょうか。あなたの中の和の心にも気づく、そんなきっかけになれば幸いです。次回は9月26日、錦の伝統織物作家辰村天音さんをお迎えして、また川村春久さんと一緒に和の心について伺っていきたいと思います。この番組は番組放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけますので、もう一度聞きたい方、何度でもそちらでお楽しみいただけますので、ラジオミックス京都の番組ページをチェックしてみてくださいね。皆様お聞きいただきありがとうございました。
北区文化の和、ここまでのお相手は川村春久と
中村彩でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。